暑いですね。おはようございます。8月、最初の、婦人聖典です。今日から、ローマ人の手紙の12章に入ってまいります。今日は、ふさわしい礼拝という、テーマで見てまいります。大変短い箇所です。ローマ人の手紙の12章の1節と2節を拝読いたします。ローマ人の手紙12章1節2節。ですから兄弟たち、私は神の憐れみによってあなた方に勧めます。あなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさい。それこそあなた方にふさわしい礼拝です。この世と調子を合わせてはいけません。むしろ心を新たにすることで自分を変えていただきなさい。そうすれば神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に喜ばれ完全であるのかを見分けるようになります。十一章まで、パウロを通して、神様の救いのご計画を見ました。私たち、全ての人が神の前に、罪人であること、そして神様は、アブラハムを通して信仰によって義とされる道を明らかにしてこられました。何の、いさおしもないものを義としてくださる、正しいと認めて、受け入れてくださる神様を信じるならば、その信仰が義と認められると。そして、この信仰による救いは、行いによりませんので、行いによる義を追い求めたユダヤ人が、すぐに、受け止めることができないで今に至ってますけども、神様はそれを通して救いが全世界に広がるように導かれ、そして、時が至るとき、異邦人の時が、満ちるときに神様はイスラエルの民をも顧みて、こうして、救いがすべての人に広がるという深いご計画を与えてくださいました。すべてのものが神から発し、神によってなり、神に至るのです。この神に栄光がとこしえにありますように。この賛美をもって救いの全容を伝える11章までが終わりました。そして12章以降は、この救いをいただいた私たちがどのように歩むべきか、そのことを教えています。この12章以降の全体を貫く教えがこの1節2節にございます。今日はここから見てまいりましょう。天の父様、あなたの恵みを共にいただけることをありがとうございます。素晴らしい御言葉を通して、私たちが神様に喜ばれる礼拝をお捧げできるように、また礼拝とは何かをしっかりと捉えることができるように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。この12章1節2節は、ふさわしい礼拝とは何か、そして礼拝によって何がもたらされるのか、また何を目指すのかが明確に教えられています。 私たちにとって一番大切なのは礼拝であり、また、クリスチャンにとって、礼拝こそ、人生だと言えるものであることをパウロは教えています。まず12章1節の冒頭を見てまいりましょう。ですから、それはこの11章までをすべて受けています。神様の深いご計画によってキリストによって救いがもたらされた、そのことを知った兄弟たちにパウロは、自分も神様の憐れみをいただいたものとして強く勧めます。パウロはかつて神に敵対していた自分がただ憐れみによって救われたこと、また憐れみによって使徒の召しをいただき使徒教会に仕えることを許されていることを感謝し恐れつつ進めます。どう進めているか。あなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさいということが命じられ、そしてこれが神様の前に義とされた、救いをいただいたあなた方にふさわしい礼拝のあり方ですと教えています。この進めます、こうしてくれるといいですねというように優しく言ってはいますけども、もう心から願っています。どうかこの言葉に従ってください。切実な要請として、これは強制ではありません。いやいやながら捧げては意味がないからです。各自がこの勧めの重要性、また素晴らしさを自覚して、自ら進んで従ってほしいと願っています。そもそも礼拝とは何か、その元の意味としてはひれ伏すという意味があります。ひれ伏して相手の方の素晴らしさを表すことです。そしてもう一つの意味がございます。大切なものを捧げるということ、大切なものをプレゼントすること、差し上げることを通して、私にとってあなたは大切なお方ですと表します。つまり礼拝とは、私が信じ恐れすがり、また期待する。お方はあなただけですとひれ伏すことであり、同時に大切なお方であることを、大切なものを捧げることを通して表すものです。英語では、worship と言いまして、worth は、これは、失礼しました。価値があるということですけれども、神様にこそ価値があることを表すという意味です。 どれぐらいのものを捧げたらふさわしいか。この十二章にはあなた方の体を、これは体はここにあって心はそこにあらずという意味ではなく、体も心も含めてすべてをという意味にとってください。神様は形だけの礼拝を喜ばれません。そして心がそこにあれば体はどうでもいいという考え方が当時の社会にもありましたし、私の国でもありますね。体は義理があってなかなかうまく、捧げられないけども、心はあなたのものですよということもありますけども、心も体もすべてを神様に捧げなさい。そして心や体が神様に喜ばれるものとなって捧げるんです。これは御説にも関わってきますけども、普段の生活も含めて関わっています。大切な方に今久しぶりに会おうとするとき、その場を取り繕ってきちんとした格好ができるかもしれませんし、思い出するときに散らかってるうちの、見られないものを全部一つの部屋に押し込んで、それで迎えるということもありますけども、それがいけないと言ってるわけではありませんよ。そうしてほしいんですけども、普段からいつ見られても良いものとして歩んでいて、そして普段からお会いするのを楽しみにして、そしてよく準備してお会いする、これが神様に喜ばれる迎え方です。何しろ神様は全てをご存知ですから隠せませんので、そう言ってしまうと神様に喜ばれないことが山ほどあります。完璧には程遠い私たちですけども、しかしクリスチャンは確信できます。私たちの罪や汚れをキリストが十字架によって全て清めてくださったこと、私たちを新しく生まれ変わらせ神様を愛する者、従う者と作り変えてくださったこと、そしてキリストにあって私たちは清く何も傷のないものと神様は見られるということ、ですから、パウロは大変高い要求を礼拝者に向けています。神様に喜ばれるものとなったあなた方を、そして聖なる生きた捧げ物と、聖なるというのはもっぱら神様のものであるということ、私は神様のだけのものですという生き方や心の状態を通して、つまり二心、身心、心が分かれている状態じゃなくて、神様が一番という心で、また生き方で、そして生きた捧げ物と、生きた捧げ物とありまして、 殺すことで捧げるんではないんです。神様の前で自分を殺すんではなく、自分を生かす、神様と共に時を過ごし、そして神様に仕えることが私の生きがいであり喜びです、そういう心で神様に向かって自分を神様のためにお捧げする、これがクリスチャンにふさわしい礼拝です。世の礼拝では、極端に2つの要素が絡んできます。一つはなんとか自分の益のために利用したいという礼拝です。これだけのものを捧げたんですから、これだけ努力してるんですから、私に災いを来ないようにして、そして私の願いが叶うようにして、私が、繁栄するようにしてください、その願いを持って、犠牲を払うという礼拝、これは中心は神様ではなく自分なんです。自分に良いことが起こるために捧げるという礼拝、これは神様を信じて救われた者にふさわしい礼拝ではありません。この世の礼拝です。もう一つの要素として、そうですね、天災や病気、事故、災害とかなんか続いた時に、何がいけなかったのか分かったり分からなかったりということはありますけども、どうか私を辛い目に遭わせないでくださいと言って、神様を鎮めるという思いで捧げる礼拝です。そこには生きた交わりはありません。もう怖くても遠くに行ってほしい、ともかく私に辛い目に遭わせないでください、そのためにはもういくらでも犠牲を払いますと言っても、これは喜んでじゃありません。なんとか災いや苦しみが来ないようにという犠牲です。人見悟空みたいなものですね。これは クリスチャンにはふさわしくない礼拝です。それはもう形だけ、もう心はもう勘弁してほしいという思いで、ともかく、形だけは整えて犠牲を払います。これは死んだ生贄です。自分を殺す生贄です。これはクリスチャンにはふさわしくないと言ってるんです。そうではなくて、心も身も神様を喜び、そして神様に喜ばれたいという思いで向かいます。そして私にとって一番大切なのは神様です。そして神様と共に歩むことは私にとって幸いですという生き方を持って神様と共に会う、これがクリスチャンにふさわしい礼拝だと教えているんです。なぜそうできるかというと、神様の愛を知ったからです。神様は私たちが幸せに生きられるように計画を立て、そして世界を作り、私たちを神様と共に歩み喜び信頼し愛し合うことができるように作ってくださいました。罪によってそれが壊れてしまいましたけれども、しかし 神様自らが私たちのために犠牲を捧げてくださいました。しかもご自身の御子を十字架にかけ、私たちの罪を除くために、そして私たちが永遠に生きるためによみがえって、ご自身のすべてを私たちに与える愛を持って救ってくださったんです。ここまでしてくださった神様に遠慮は禁物です。ここからの愛と感謝を持って神様に向かう。今は顔と顔と合わせられませんけども、やがて顔と顔と合わせて喜び合うことができますが、その時を待ち望んで神様に私たち自身を捧げる、これがクリスチャンにふさわしい礼拝とパウロは教えています。それはキリストと教会とを表しています夫婦の関係にも似ています。もし全然心が向かないのに、愛せないのに、もうお家を守るために私は犠牲となって花嫁になりますという形で夫に仕えるとしたら、これ死んだ礼拝ですね。また、相手の方が、今風に言いますと ATM 自動、引き落とし機みたいに、経済や生活やお家や、それらを得るために私は結婚しますと、結果してとしてそうなるんだよね。それを望みとして、気持ちはそんなでもないけども結婚します、という結婚。そうではなくて、心から愛して、自分のために良くしてくれる、良くしてくださった、相手の方に、私も自分の人生をかけたい、この方の幸せのために私も喜んで使いたい、そういう思いで共に歩む、どれがふさわしい夫婦関係でしょうか、というのと似てるかと思います。クリスチャンは神様の愛を知り、救いを知り、そして信じて一つにされました、キリストと。この方によって私たちは神様と家族にされました。ですから、それにふさわしい喜びと清さと、そして感謝のあふれた礼拝をお捧げいたしましょう。これがクリスチャンにふさわしい礼拝です。さて、2節を見ましょう。もう一度お読みいたします。この世と調子を合わせてはいけません。むしろ心を新たにすることで自分を変えていただきなさい。そうすれば神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に喜ばれ完全であるのかを見分けるようになります。これは礼拝ということよりも普段の生活のことを言っていますね。自分自身が神様に喜ばれるためには、集まって礼拝を捧げるとき、また祈るときだけでなく、普段の生活もかかっていると先ほど申した通りです。 普段、喜ばれないことをしながら、もう知られたらですよ。そして、相手と会うときだけ、取り繕う。ということをしていたら、長年付き合っていると、そのうちボロが、見えてきます。で、神様は隠しようのない方ですから、それもご存知で、私たちを忍耐して見守っておられます。この世と調子を合わせてはいけませんというのは、神様を信じない方、神様に従わない方と、調子を合わせる同じような考えや生き方をすると。この世界の生活のルール、社会のルールを守らないという意味ではありません。神様はこの世界も支配していらっしゃって、社会にとって健全なことは神様前にも喜ばれることです。そうではなくて、神様を二の次にしたり、神様に逆らう考えや生き方をしている人たちと同じ思いに染まってしまわないように。まあ、そうすると、付き合いにくいとか言われたり、また、迫害されたり、馬鹿にされたり、まあ、そういうふうにして、生きにくい部分が生じるかもしれませんけども。人を恐れることなく、神様を恐れて、常に神様に喜ばれる考えと生き方をするようにと。むしろ、私たちは救われる前は、神様を信じない人たちの考え方や生き方に染まって育ってきましたから、まだまだ気がつかないうちに神様に喜ばれない思いや習慣が残っていることが多いんです。神様はそれを一気に表すと私たちががっかりしてしまうので、徐々に気がつくようにされますけれども、一つ一つ、考えや生活のあらゆる領域で、神様に喜ばれる部分がどんどん増えていくように、またそのように変えられていくようにしていきましょうと。それは自分で努力して変えるんではなくて、神様に変えていただくんです。とパウロは教えます。ここに自分を変えていただきなさい。そして心を新たにすることで、まあ、心を新たにするというのは、まあ、一心というよりも、心を神様に向けることですね。今まで神様の光に照らされず、まあ、自分の思いだけでやっていたことを、神様に照らしていただくんです。そうすると、神様に喜ばれる道、神様に喜ばれないことが分かってきます。そして神様どうかごめんなさい。そして私を清めてください。喜ばれるように変えてくださいとお願いする中で神様が作り変えてくださるんです。日本の結婚式では、白むくという、風習がありましたけども、これは清さを表しています。そして、染めてくださいという、思いを表している美しい装束だなと思いますが、クリスチャンは、世の、汚れにさらされがちです。まあ、さらされたままで救われたものですけども、イエス様に救われて導いていただくときに、イエス様色に染まっていきます。神様は光で暗いところが何もありませんので、私たちを清めてくださるんです。 私たちは、神様と共に歩み礼拝を捧げていく中でどんどん清く変えられていくんですね。神様に、委ね、また従うほどにそうなっていきます。その時に私たちはますます礼拝を捧げる時に神様が喜んでくださり私たち自身も嬉しいということを経験していきます。一週間どんな歩みをしてきたかなということを振り返って、あ、ここにも神様の恵みがあった、あ、ここはちょっと叱られてしまったとか、そういうことを思い出しながら神様は守ってくださるなということを感謝していて礼拝を捧げるときに神様が一週間前よりもさらに近くなっていること、そして自分の良いとこ、神様の良いところ一つ一つ見つかっていく、まあ、そういうサイクルが出来上がっていくんです。そして徐々にですが神様の御心、神様が導こうとしていらっしゃり神様が願っていらっしゃることが分かるようになるっていうんです。今日はなんか夫婦のお話ばっかりして申し訳ないんですけども、長年暮らしていくとこれは嫌いだなとか、これはよく嬉しいだろうなっていうことがいちいち聞かなくともだんだん分かってきません？このおかず出したら喜ぶかなとか、これ出すとちょっと微妙な顔するかなっていうのは分かると思います。またこの言い方をすると喜ばれるけども、この言い方をするとまずいだろうなとか、神様と近くなるとそれが徐々に見えていくんです。そして、徐々に、神様と心を合わせて歩むことが、楽しくなっていきます。日々の、礼拝は、そういう中に潜んでいるんですね。こうして私たちは決められた時に今一緒に集まって礼拝し、そして普段の生活の中も礼拝の思いの中で神様に喜ばれる働きや生活を築いていく、礼拝、公の礼拝と日々の礼拝生活っていうのはこうやって切っても切れないんです。そしてどちらも大切です。それを通して私たちは神様の願いが分かり、神様に喜ばれ完成していくことができていきます。このことをじゃあ具体的にどうしましょうかということがロマ書の12章の続きのところから始まってまいります。一つ一つ具体的に実生活においてどのように神様に喜ばれるようになっていくかということを見ていきましょう。お願いいたします。天の父様、あなたの恵みを感謝いたします。どうか主に喜ばれる道を、また主に喜ばれる礼拝を私たちが育んでいけますように、どうか導いてください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。ありがとうございます。